未来ある川崎プレゼンツ
川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
7月31日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。
早いですね、7月31日。
終わり、
あれれれ、
早い、
スピードが。
ついこの間お正月だった気もするんですけど、ね、
いやでも大げさじゃないですね。
いや大げさじゃない、ない、
早い
ね。でほんでですね、8月は暑さが本番ですよ、うん、体調崩さないよね、はい、ですけど8月暑いというゆうはほら海とかプールが好きって言ってるけど、そうそうそう、これだけ暑いとさすがに行けないんじゃない
の。いや暑ければ暑いだけ行きたいですね。
やけどしそうあの足の裏とか気をつけてくださいね。
今年なんかサンダルみんなね避けてるらしいですよ、暑すぎて。
あ、
っていうなんかニュースを見ました。
日焼けもしちゃうしね、サンダルね。変な跡ついて
る。変な跡もついてますね。
気をつけてください、
はい、
はい。さあ木曜日がやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、時には早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃらバラエティー特でお送りするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは小杉のマドンナになりたいんですけれど、まだまだまどんな人、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル、ガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。よろしくお願いします。
お願いします。そしてね、研修生のね、森本ふわりちゃんね、うん、皆さんごめんなさい、今日お休み
なの。今日休み
ね、いつもの
なんとかが好き、なんとかになりたい、
なんだっけ、うん、ふわりちゃんのね、キャッチコピーがあるので、うん、
はい、
はい、それが聞けなくて
ちょっとね、今私たちでは再現できない
ですね、できないし、声も再現できないのね。
はい、プロデューサーのシチューさんは別の場所から見守ってくれております。さあ、ゲストの方にはすでにお入りいただいております。私とゆうゆうがね、冒頭でこういろいろおしゃべりをしているね、足の裏がどうのとかね、こうね、足の日焼けがどうのとか言っている姿を温かい目で見守ってくれておりました。
温かく優しい目で、
今ね、喋っていいのかな、どこに突っ込み入れていいのかな、うん、みたいな感じでしたよ。はい、ご紹介いたしましょう。本日はですね、喫音を持つ学生による音楽団コンアニマを特集です。ゲストはコンアニマ代表の慶応義塾大学環境情報学部1年生の北龍之介さんです。小学3年生の頃に喫音を発症した龍之介さん、周りの友達や大人の中に同じ症状を持った人はいなくて、自分しかこの辛さは分かんないんだと決めつけていたそうです。そんな中、あることがきっかけで同じ悩みを持って受け入れている人がたくさんいるということに感動し、喫音への思いが変わりました。そして音楽団コンアニマを主催するほどに、自分のウィークポイントだと思っていたことが強みに変わった、いいえ変えた。本日は時間の許す限りたっぷりとお話を伺います。北龍之介さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとね、早速緊張しておりますが、
はい、
大丈夫です。よろしくお願いいたします。そして、未来ある川崎コーナー、本日は岸部ちさ子さんにお越しいただきました。岸部さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。します。さあ、今聞いているよという皆さん、お便りまだ間に合います。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのフェイスブックのコメント欄に、番組公式 X はハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、番組ホームページにある LINE 公式アカウントをお友達登録して、そこからもいただけます。どしどしお寄せください。番組進行中ね、お便りチェックしております、はい。今日はね、スタジオの外で R 佐藤さんが見守ってくださって、
お久しぶりです。
お久しぶりです。ありがとうございます。夏休みですね。はい、職業柄ね、夏休みです。はい、ありがとうございます。さあ、ここで気になる中原区のお天気お伝えしましょう。
本当に暑い日が続いています。と毎週アーカイブ聞いてると言ってるんですよ私ね。
いや、はい、だって言いたくなるほど暑いですから。
そうなんですよ。もうね、今日も最高気温34度。でもね、うん、いろんな全国の37とか38を見ていると、34ってなんとなく涼し
い、昨日なんて41度になったってね、
感じになっちゃうところが、うん、怖い。本当に皆さん、自分の身は自分で守ってくださいね。で、夜9時以降がね、
それでも27度の見込みです、はい、はい。本日は雨の心配ない中原区なんですが、明日以降ね、皆さん今台風9号の影響が ね来てますので、伊豆諸島とか関東にね暴風域伴いの接近の恐れとのことですので、最新情報を気にしながらお過ごしください。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住むあなたが主役の川崎ショータイム、小杉スイッチオン。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎、他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CMS スイッチオン。野口吉。
こんな喉の口、まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消、野口吉。
詳しくは野口吉で検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送、小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。未来る川崎プレゼンツ、川崎ショータイム、小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ ケイコと
ラブのゆうゆうです。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、このコーナーなんですがね、今日は今日もかな、うん、とってもワクワクするイベントのご紹介をしようと思っております。岸部さんもね、北井雄之介さんもね、じっくりと聞いててくださいよ、はい、この武蔵小杉で行われるイベントということで、その名も小杉ユンタクフェスは いよいよ武蔵小杉駅前広場小杉コアパークで沖縄イベントが開催されます。いよいよというのはですね、皆さん川崎 JR 川崎駅の方ではよくね沖縄イベントやってるのはご存知だと思うんですけれど、いよいよ武蔵小杉にやってまいりましたよ。8月の15日金曜日、16日土曜日、そして8月の17日の3日間金土日です。金土は午後3時から夜9時まで、日曜日はお昼12時から夜7時まで、3日間まるっと沖縄尽くし、入場もライブ観覧も全部無料ということです。ユンタクというのがですね、これちょっと聞いてきたんですけれど、沖縄の方言でおしゃべりとか放流とか憩いって意味なんですって。
知ってた？知ってたけど、
そういう意味だったんですね。そう、今ゲストさんに知ってた？友達みたいに聞いちゃいましたけど、はい、そんなね、ユンタクというね、みんなで沖縄フードとライブを楽しんでゆったり過ごそうというね気持ちがたっぷり詰まった沖縄テーマの音楽、そしてフードフェスということです。フードも充実で、オフィシャルバーのオイオンビール出た、うん、沖縄といえばオリオンビールですよ、はい、もう DJ ケイコも大好きなね、はい、かき氷に沖縄そばにタコライスブルーシールアイスのキッチンカーも大集合、まるで小杉が南国になったみたいなイベントとなるようです。そしてもちろん音楽ライブもすごいということで、まず総合司会が沖縄イベントでおなじみの沖縄芸人ルンルン金城さん、知ってる？
なかなか聞いたことないんだけどね。
すごくこう愉快な方の、
そうなの
イメージ。
私ね、名前だけで、一緒に司会やったことあるのよ。
あ、そうなんです。
そう、小杉フェスタというのがまたあった時に、ルンルン金城さんとちょっとなんかお元気かなって感じなん
で。はい。そしてベンビーさんというね、お二人の名司会があるそうです。はい、8月15日金曜日は地元武蔵小杉生まれのシンさんによるヒデシンなどが登場。三振と太鼓の音色が武蔵小杉の真ん中で癒しの風を吹かせますということですね。そして16日土曜日は三振とお酒をこよなく愛する三人娘、サキヌマシスターズというね、サキヌマっていうのが沖縄の言葉で酒飲みという意味だそうです。
あら、恵子さん、
これ使えるんじゃないの、
ね、
私今後、サキヌマ娘って言っちゃうかしら、
行っちゃいましょうか、
ね、はいはいはい、
ね、さあ4人目のメンバーとして ね、
うん、行きましょう、
行きましょう
ね、あのリスナーの皆さんも私にお便りくださるときはサキヌマ恵子って言っていただいて大丈夫ですから
なんかもうあの笹田ならぬみたいな、
そうです、
名字みたいになっちゃう
けど、まあ、S は一緒ですからね、
はい、
ということで
どうぞどんどん行ってください、
はい、音楽もトークも盛り上がるということで、そして三振とバイオリンという異色のコラボが織りなす音の花、宇藤花 そういうね人たちも来るのかな。
はい、石垣島で本場の三線を学び、新しい風を吹かせる三線シンガーソングライター、ランナーの、
ランナーっていうんだ、シンソングランナーなんだ。はい、
ゆうきさんのパフォーマンスにも注目ということです。あとね、17日はシンガーソングライターのマジェンダロデオさんが登場ということでね、魂を震わせるようなソウルフルな歌声とライブパフォーマンスが必見ということです。
あとさらに、もう石垣、宮古、久米島、離島出身のスリーピースバンド、これあれなのね、スリーピースバンドって3人組バンドって意味なの、
ね、まあそういうことですね。
そうですね、
そうです、
まあ、そうです、まあ、そうです、ね、まあ、そうです、はい、さすがですね、楽団のね、はい、代表ですからね。はい、ということでザ・ノーティードックスというね、団体さんも出演することで、出展ブース16日17日の2日間缶から三線作りのワークショップを開催します。さらに今回は特別にたった15分の練習で三線の1曲が弾けるようになる無料体験もご用意してます。ということで、その他ドキドキボール転がしゲームというね、ユニークなブースもあるそうです。主催は NPO 法人川崎ミュージックキャストさんと武蔵小杉エリアプラットフォームさん、うん、なるほど、安心安全地元地域のつながりと人、物、技術、施設などの資源、町と場所の価値を高めることを大切にした素敵なイベントということです。これからもね、定期的に開催予定ということで、武蔵小杉もね、沖縄の風が一年に一回は吹くのかなと、ちょっと楽しみですね。
はい、いいですね。
はい、というわけで小杉ユンタクフェス、8月の15金曜日、16土曜日、17日曜日、ぜひ武蔵小杉駅前の広場小杉コアパークへみんなでユンタクしに行ってくださいね。以上、DJ 恵子おすすめイベント紹介でした。さあ、ここでリスナーの皆さんにはリクエスト曲を聴いていただこうと思ってますが、今日は北龍之介さんがご準備いただきましたね。はい、龍之介さん、ちょっと曲紹介をお願いします。
はい、今日は僕が持ってきた楽曲は、ワイワイスティールバンドっていう、バンドの、ストリームっていう、ストリームっていう、曲になります。僕が小学4年生の時から、スティールパンっていう、そう、ドラム缶をこう叩いて鳴らす楽器があるんですけど、それのスティールパンバンドをこう初めての時見た時にめっちゃかっこいいなって思って、でそっからその楽器を僕もそうずっと続けているんです、
はい、
でそのめっちゃかっこいいなって思ったバンドの本当、一曲になります。ぜひお聴きください。
こんにちは、未来ある川崎です。未来ある川崎は子どもたちの未来がより良くあるために、今できることを目的に、さまざまな社会問題をまず知ること、伝えることを市民の女性たちの声から発信している団体です。このコーナーではそれぞれのメンバーの思いや自身の活動についてをリレートーク形式でつないでいきます。
はい、ありがとうございました。穏やかなお声で、今日タイトルコールしてくださいましたのは岸辺ちさ子さん。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、岸辺さんの普段の日頃の活動はどういったことをされてるんですか？
はい、小田急線の読売ランド前駅から徒歩7分ぐらいのスタジオで、
はい、
生田アクターズスタジオというんですけれども、
アクターズスタジオ、
はい、
はい、
演劇パントマイムを今は小学2年生から高校2年生の子どもたちと、うん、あと60代の大人も一緒に楽しく学んでいます。
60代に反応してますけど、面白い、アクターズスタジオ、
はい、
だからもういろいろそういうことで芸能的なことをね教えていただけるんですね。楽しそう、はい、
年に1回発表会もしてるんですけど、うんうん、クリスマス寄せと題しまして、
寄せ、
はい、落語、古典落語を子どもたちは丸々1本覚えて、もう着物も自分で着れるし自分で畳めるし、
はい、
そういう、うん、そっか、今アクターズスタジオって聞くと結構例えばその K-POP アイドルになるためのダンススタジオとか女優さんを目指すためのと
か、ね、一時声優目指す子も多かったですね。はい、
ちょっと和風というか、うん、そういう伝統芸能演劇芸能演日本の芸能系のことされ
てる。そうですね、もともと演劇なんですけど、あのコロナの時に、はい、やっぱ落語だと一人で練習できるから、うん、そこまあもともとうちの主人が主催の演劇スタジオなんですけど、はい、主人が落語が好きで、
はい、そういうことなんですか。
という経緯もあります。
じゃあお子さんたち落語をされるんですね。
はい、もう古典落語全部覚えて、
わお、
はい、全部やっちゃいますから。
素晴らしいですね。お着物もしっかりこうね着込んでやってくださるということなんですが、はい、そんな、アクターズスタジオで、まあ、先生をされてるというかね、はい、子供さんたちにご指導されてる、岸佐子さんがなぜ未来ある川崎にこう参加されることになったのか、ぜひ教えていただきたいです。
はい、未来ある川崎さんとの出会いは、はい、あのまた演劇とは別で、うん、私自身の息子が4年前に、はい、神経芽腫という小児がんで天国へ行ってしまったんですね、はい、でその時に、まあ、薬の問題がありまして、うん、ドラッグラグって言うんですけれども、
ドラッグラグ、
はい、日本に、海外には薬があるのに日本にはない、うん、でその週の、あの週って言うんですけど、はい、息子病気を治す、あの 治せるかもしれない、まあ、あの承認、をずっと待ってた薬がありまして、はいはい、で息子が亡くなった1ヶ月後に承認されたんですね。でコロナの時にやはりあのファイザーさんとか海外の薬に頼って、うん、日本の薬なかなかできなかったことで、
あ
の、
そうでしたね、
日本人にバレたと思うんですけど、なかなかやっぱりそういう承認が遅くて、でそういった日本の問題ではあるんですけれども、そういったことを川崎から発信していきたいということで、まあ、医療のエコ活動という一環として未来ある川崎さんに参加させていただきました。でそこで子ども落語という形で子どもたちが落語でステージに立たせていただいて、やっぱこう好きなことを伸び伸びやっている姿っていうのを見てもらうことで、まあ5年3ヶ月の闘病の間にやっぱ病院で、あのなかなか好きなことができない子どもたちとたくさん出会ってしまったので、やりたいことをやる姿っていうのを見てほしいなという思いから、ちょっと出会いがあって出演させていただいて、そして小児がん支援のレモネードスタンドも、はい、あの開催させていただいてます。
ありがとうございます。あのね、まあ、今リスナーさんももしかしたらあの聞いてくださってる方ね、あの千佐子さんの大切なお子さんが亡くなってっていう風なところでちょっとまあドキッとしたり、あ、そうなの、あのね、こうちょっとこうんって思った方いらっしゃると思う。私もさっきお打ち合わせで初めてお伺いした時に、あ、そんな悲しいこと、あの辛いことがあったことをラジオでお話ししていただけるのかしらって思って、最初なんてお声かけたらいいんだろうって思ってたんですけど、はい、そしたらね、あの打ち合わせの段階で千佐子さんの方から、あのでもこういう時は声をかけてもらえない方が孤立しちゃうんですっておっしゃって、ね、ちょっとそのあたりも思い少し教えていただいていいですか。
そうですね、うん、あのやはり小児がんだけじゃなくって、うん、突然何か困難な目に遭ってしまった時に、はい、やっぱ一人で抱えちゃうと思うんですよね、うんうんうん、はい、でそういった時に、まあ、今の時代だとこう余計なことかもしれないんだけど、うん、おせっかいみたいなものが、うんうんうん、私はすごく助かったので、はい、あのどう声かけていいかわからないっていうのはやっぱ傷つけるのが怖くて、はい、みんなどうしていいかわからない、うん、でそれは逆に言うと何か言ってしまって自分も傷つくのが怖いっていう関係性が生まれてしまうと、うん、どんどんどんどん困難抱えた人は孤立していってしまうので、うん、とにかく、まあ、私は帰っあの闘病中病院から帰ってきたら玄関におかずが引っ掛けてあったりとか、はい、で何かできることあるって LINE をくれて、それであの病院で暇しちゃうから、うん、漫画とかいっぱいあの家にあったら持ってきて、そしたら DVD とかあのそういったものをいっぱい持ってきてくれる友達がいたり、うん、LINE で変顔を送ってきて笑わせようとしてくれる友達がいたりそ小さなことの積み重ねがとっても嬉しかったので、はい、まずは声をかけていただけたらなと思うんですね。
なんかそう、私も、ね、 あの、まあ、遠慮というかやっぱり初めてお会いして、
はい、
なんてあの話聞いたらいいんだろうってすごく
気を使いますよね。
そうだったの、正直。はい、でもそういうふうにおっしゃっていただけたので、うん、とても今そう自分のこととこう想像しながら今キアのお話を伺うことができているので、はい、なんかいいこと聞けたなと思って、ぜひ、はい、これはねリスナーさんにもね聞いてほしかったんですよ、ね、だからリスナーさんも周りにそういう方が、まあ、病気に限らずですよね、
そうなんです、
孤立をしてる方がいたらなんかちょっと声かけてあげる、自分の何かにこうつながることもあるかもしれないですね、はい、想像力を働かせていただくのがいいのかなとちょっとね思ったちさ子さんとの出会いでございました。
はい、
はい、ありがとうございます。ね、で先ほどご自身もおっしゃってましたけれども、まあ、お子さんがこう好きなことをやれるっていう、うん、それが見られる川崎さんでの今なさっていることだと思うんですけども、じゃあいろんなことをこう最後一つにまとめていただいて、もう思いの丈をぜひもう何でもお話しください。
そうですね、うん、やっぱり闘病中に週も、はい、サッカーが大好きで、うん、サッカーをやりたかったのにやっぱできないとか、はい、でそこで出会った子どもたちも明日ミュージカルの発表会だったのに急に病気って言われて、うん、もう明日なのにできないとか、うん、そういった子どもたちがいっぱいいたので、うん、今演劇パントマイム子どもたちと落語とかやってまして、本当に個性があったり特性があったり、はい、だけどそれをいい方に伸び伸びと生かして人前で自信を持って表現する姿っていうのはなんかこう生きてるっていう、好きなことやってるのが一番生き生きしてるから、でもそれは当たり前の姿なんだけど実は当たり前じゃなくって、うんうん、そっちの方が奇跡の方にやっぱ病院に5年3ヶ月もいると見えてしまうんですね、
はい、
かその、うん、当たり前だけど当たり前じゃない、うんうん、そういった姿をたくさんの方に見ていただいて、やっぱ伸び伸び好きなことをどんどんやっていくのが楽しい人生なんだなって、はい、そういうのを伝えていきたいなと思っております。
ありがとうございます。今ルコで今日 のメインゲストのね龍之介さんもうんうんっておっしゃって、なんか通じるところがありそうなんで、ね、今お互いにこう親子みたいな空気で目を見合いながらお話をね聞かれてましたけど、どうですか今のちさ子さんのお話を聞きになって。
そうですね、うん、やっぱり後でも話すんですけど、うんうん、やっぱ結論っていうのも、うん、なんかやっぱまあ、なんだろう、なんかあんまこう深くな聞いちゃいけないことじゃないですけど、やっぱそういう風に捉えられる場合がすごい多くて、うん、でもやっぱその中でもやっぱ一言言っていただいたり、ちょっとさりげないなんか支えみたいなのが、そういうのがすごい心の中にすごい助けになることもあるので、すごい通ずる部分あるなというふうに思います。
ああ、すごい嬉しいです
ね。なんかそうだな、うん、ね、みんな本当今のこのね、私も好きなことやって生きてるけれど、これって当たり前だし当たり前じゃないし、こういうことをやらせていただけるっていう、そういうことに本当は感謝もありますしね、支えてくれる人もいっぱいいるし、いやー、なんか今日このお二人でこのままメインの話なんですけど、はい、では、お時間もね迫ってまいりましたので、もう思いの丈は最後にもう一言何かありますか、リスナーさんに。
あ、ぜひ、うん、パントマイムとか演劇、ね、皆さんコミュニケーション能力もつきますし、演劇って人の目と目を見てやっぱセリフを言わないと成立しないので、コミュニケーション能力高まりますし、やっぱ台本すごく読むので読解力も、はい、だからうちの生徒みんな頭いいんですよ。
わー、
今ラジオ聞きながら笑ってると思いますけど
みんな褒めてくれてるよ、
はいはい、テストの点伸びますので
よかった、素晴らしいですね。ぜひぜひ皆様、ちさ子さんのスタジオは生田アクターズスタジオですね、
はい、
はい、ぜひお調べになってみてください。では名残惜しいですが最後締めの、ご挨拶お願いいたします。
はい、未来ある川崎は一緒に活動したいメンバーを募集しています。ぜひ応援してください。以上、未来ある川崎がお送りしました。
午後2時からお送りしている未来ある川崎プレゼンツ川崎書店小杉スイッチオン、今ですね未来ある川崎コーナーでお話しいただきました。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。岸部ちさ子さんがね今ご退出されました。さあ次のコーナーです。今私の目の前にはですねゲストの北龍之介さんがいらっしゃいますが、
ゆうのすけさん、はい、丸か×かで答えていただくコーナーになっておりまして、はいはい、あのお打ち合わせでもねお伝えしたように、はい、頑張って答えていただきたいと思います、はい、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。
わーわーわーやったやった、
何事かと思うというような顔をねしておりますが、はい、中原警察署にご協力いただいている問題でゲスト様にクイズに参加していただくコーナーです。本日お答えいただくのは本アニマ代表、慶応義塾大学環境情報学部1年生の北雄之介さんです。
よろしくお願いします。
問題はゆうゆうからです、
はい
はいはい、ということでリスナーの皆さんも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。川崎純情小町の桜井アンナです。自転車も乗れば車の仲間入り、車道は左側を通行して交通ルールを守りましょう。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
さあゆうゆうお願いします。
はい、それでは問題です。じゃじゃじゃん。一時停止の設置、一時停止標識の設置されている場所では、車だけではなく、自転車も停止しなければならない、丸か×か。
今、チェリーちゃん。
悩んでますよ。
今、チェリーちゃんが実はね、ちょっと言って、純情小町のチェリーちゃんが似たようなこと言ってた。
言ってた。言ってた。
もう一回いきますね。はい。一時標識の、一時停止の標識が設置されている場所では、はい、車はもちろんですが、自転車も停止しなければならない、丸か×か。いいですよ。
丸で。
丸ということは自転車も止まらなきゃいけないよってことですね。
はい。
ちなみになぜそう思いますか。
来るね、ゆうゆうね。
僕明日免許の最終試験なんです。
おお、あら、まさに、あら、そうでしたか。あら、車の問題にすればよかった
か。同じような問題、ね、はい、
あった気がする。ありました。おお、じゃあもうこれはなんか大丈夫そうですね。ということで、いきます。正解は。はい、おめでとうございます。そうなんです。おっしゃる通りというかね、はい、昨日やった問題の通りなんですけども、はいはい、はい、車も自転車も車両という意味では同じでございますので、はい、一時停止標識設置されているところは自転車も停止してくださいね、はい、皆さん車の仲間でございますよ、自転車もね、
はい、気をつけてほしいね。
明日免許試験頑張ってください、
ね、は
い、よかった今日ね、
今日
問題
で
よかったよかった、
もうちょっと難しい
んじゃないかったなはい、ゆうゆうありがとうございました。ゆうのすけさんもね、見事当たりました。ありがとうございます。はい、以上安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
よっ、本日は喫音を持つ学生による音楽団コンアニマを特集です。ゲストは先ほどからもたくさんお声を出していただいております、コンアニマ代表の慶応義塾大学環境情報学部1年生、北雄之介さんです。小学3年生の頃に喫音を発症した雄之介さん、周りの友達や大人の中に同じ症状を持った人はいなく、自分しかこの辛さは分かんないんだと決めつけていたそうです。そんな中、あることがきっかけで同じ悩みを持って受け入れている人がたくさんいるということに感動し、喫音への思いが変わりました。そして音楽団コンアニマを主催するほどに、自分のウィークポイントだと思っていたことが強みに変わった、いいえ変えたんです。本日は時間の許す限りたっぷりとお話を伺いたいと思います。龍之介さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速なんですが、はい、自己紹介をお願いします。
はい、はい、現在、大学、1年生の、北龍之介です、はい、僕は先ほどから、ま、ご紹介いただいているように、コンアニマっていう、はい、喫音を持つ、ま、同年代の大学生高校生で一緒に音楽を演奏しようっていう団体をやっております。今日はよろしくお願いします。
お願いします。今もうね、早速コンアニマってどんなことをしてますよっていうようなこともちらっとお話しいただいたんですが、はい、この音楽団の名前のコンアニマって、はい、自分で作ったんですか。
そうですね、このコンアニマっていうのは、うん、イタリアの言葉なんです。
あ、はい、そういうこと。ご自身で作った単語じゃないの。
僕が作った単語じゃない、はい、
はい、
なんかよく、うん、学部とかになんか、はいはい、 あの早くとかそういうのはあの演奏者にこうお伝えするためになんかちょっとあの、うんうんうんあのイタリア語とかでちょこちょこっての書いてることがあるんですよ。
ギタルなんだ。
そうそう
クレッシェンドとかですね。
音楽の仲間の、
いやいやお酒のことなら強いんですけどね。
音楽のことはよくわかんないですけど。
なるほどなるほど。
そういう類の一個にコンアニマとかあって、うん、でコンアニマはなんか自分のなんかの感情を表現みたいななんか生き生きとみたいな意味があるんですよね。そうでこのコンアニマのコンセプトにすごいぴったりだなって思う。
なるほど、はい、そこからねもらってきましたね。さあコンアニマの、いろんなね、活動のことをもっともっと教えていただきたいと思うんですがまずですね龍之介さん喫音について知らない方、はい、たくさんいらっしゃると思うのでぜひここでちょっと教えていただきたいと思います、
はい喫音っていうのは、まあ、こう簡単に言うとちょっとこの言葉が話すときにちょっとそのつっかえちゃうとか、うん、単語の最初がこう止まっちゃうっていうそういうまあ、一種 の、発話障害と呼ばれているものがあります。うん、で喫音は、はい、100人に1人いるっていうふうに言われてたりして、うんうんうん、主に3つ、種類があるんですね。はい、1個目は、心髪っていう、こう、最初の人の文字目が、こう、伸びてしまうもの。うんうん、で、2個目が、軟髪って言って、最初の文字目が、止まってしまうもの、うんうん、で3つ目が連発って言って人の寿命がこう何度も何度も繰り返されちゃうっていうのがあるんですよ、ねうんうん、本当今結構学校とかいろんなところでもそういう既存の話題よく上がってて、はい、今すごいみんな徐々にこう社会に浸透しつつあるかなっていう感じですね、はい、
なるほどその既存についてね今教えていただいたんですがこれこのコンアニマを始めたきっかけが、はい何かこの喫音の何かこうあったんですかね、うん、きっかけっていうのが
そうですね、うん僕が高校1年生の時に、うん、注文に時間がかかるカフェっていう、
はいはい、
ものがありまして、うんうん、それにこう最初に出演したのが一番最初のきっかけでしたね、
うん、注文に時間がかかるカフェっていうのはリスナーの皆さんね2022年の6月9日308回放送で実はこれ特集してるんですよ、うんうんうん、
覚えてますよ、
はい、奥村ありささんというね、うん、主催の方に発起人の方にご出演いただいたんですが、うんうん、これあれですよね龍之介さん注文に時間がかかるっていうタイトルとしては、うん喫音のその若い方たちが注文取るのに時間かかっちゃうっていうところなんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですねやっぱ、うん、喫音のある人はその言葉ちょっと使えちゃったりするっていうので、はいまあ、その一般的な飲食店と違って、はい、やっぱ注文取るのであったりとか、うんうん、そのお客さんとの会話の中で、うん、時間がかかるっていう意味を込めてこの、はい、タイトルになってますね、うん
でじゃあ龍之介さんはこの注文に時間がかかるカフェ参加しました、うんはい、そこでどうでしたか
そうですね、うん、本当最初の紹介でも言っていただいたように、はい、やっぱその僕もすごいそのカフェに出会うまで、うん、なんか学校周りに喫音の人が一人もいたことがなかったんですね、うん、あといたかもしれないですけどやっぱそのあんま表に出してなかったっていうのもあったりして、うん、でやっぱその中で本当やっぱ喫音で本当自分にしかないんだなぐらいに思ってたんですけど、うん、そのカフェに一回参加してみたらやっぱ本当同年代で同じ悩みを持ってる人とか、うん、あとその逆に喫音の方に向けて何かこう新しいこととか話しやすい環境をこう作ろうってしてくださってる方とか、
はい、
こういろんな人がいてたことで、あ、その喫音ってやっぱ自分だけじゃないんだなみたいな、うん、本当そういう意味に思ったのが最初のこのきっかけですね。
ご紹介の文章にも使わせていただいたんですが、うんうん、小学3年生の時に、ね、発症されたということだったんですが、うんうん、これ今もね龍之介さんおっしゃってたけどそのぐらいの年齢の方たちって自分がちょっと喫音持ってるんだよとか、うんうんうんうん、ちょっと話しづらいんだっていうのを言いづらい年齢ですよね。だとしたら龍之介さんみたいに周り誰もいないんだって思っちゃう、うんうんうん、勘違いしちゃう。
そうですね、
うん、
やっぱなんかその時ってなんかその喫音自分の喫音をなんか喫音なんだってなんか知るまでにやっぱ結構時間かかるっていう方が多いっぽくて、はい、ちょっとなんかやっぱ滑舌が悪いとか、うん、なんか噛んじゃうとかってやっぱよくあると思うんですけど、
うん、
そういう括りの一個っていう風に捉えちゃうことが多いっていうのも一個らしいんですね、
うんうんうん、なるほどなるほど、まあ本当に多少あれども
こうどうしてもね突っかえちゃったりっていうのはもちろんありますからね、うんうんうん、皆さんね、うんうん、はい、ありがとうございます。そして、いろんな仲間にお仲間に会うことができたこの注文に時間がかかるカフェ、うんうん、ここからいろいろと龍之介さんは自信をついてったってお伺いしてるんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱこの企画に出たこと、うん、参加させていただいたことで、うん、はい、やっぱその僕もすごい僕ももっといろんな方とやっぱきつのある方とつながったりとかしたいなっていうふうに思うようになって、うん、はい、でそっからこのちょうど僕が行った参加した会にたまたまの音楽好きで、うん、なんかそういう趣味で楽器やってるみたいな方が僕も含めてほんと3人いたんですね、うんうん、でなんか一緒に音楽とこう絡めたものしたいねみたいな話したのがきっかけで、はい、そこからこう友達って言ってじゃないですけど、うん、そんな感じどんどん広がっていって、うん、このコンアニマの活動につながっていった、は
い、具体的にコンアニマの、はい、じゃあ今メンバーと何人ぐらいいるの？
メンバーは今僕含めてと5人いて、うん、はい、みんな同じようにキツを持ってて、でかつその注文に時間がかかるカフェでこうちょっと知り合った方が多いですね、うんうん、
どうですかこのおしゃべりをする、はい、お話をする時と歌う時とか楽器を奏でる時っていうのは、はい、このキツ音に対して何かありますか？
本当に、うん、歌ってる時と話す時、うん、本当別物みたいなってるんですね、
うん、は
い、
そう、なんかや
っぱ僕も今こうやって話してる時はなんかあこの言葉ついちょっと使えそうだから別のに変えようかなとかっていうのなんかやってたりするんですけど、うん、はい、でもなんかすごい歌ってる時は本当全然きつ音感じないっていうか、そう、それも不思議なんですけどね、結構それはもうときつ音を持つ人のもう本当ほぼ 100% ぐらいみんなが思ってることって言ってて、そうなんですよね、
はい、うん、そんなねお仲間みんなもそういうような思いがあって、うん、そして楽団を作り上げたと思うんですけれど、はい、他にちょっとお伺いしたところによると、はい、龍之介さんはプライベートその音楽団じゃないところでも、はい、学校で何ですか生徒会の会長ですか？
はいはい、そうですね、中学校の時なんです。
中学校の時、はい、
中学の時はそうですね、あの頃は、うん、なんか一瞬中学入ったってちょっときつ音がちょっと改善された時があって、はい、でそこでまあなんかちょっとやってみようかなってことで生徒会の何ですか会長
立候補
させて、うん、したんですけど、はい、でもなんかその候補してちょっとした時にまたきつ音がちょっと発症 し始めちゃって、はい、でやっぱその生徒会って結構学校のみんなの前とか全校集会の前で話す場面ってすごいたくさんあったんですよね。本当ひどい時全然本当喋れなくて、うん、もうなんかみんなからすごいなんか笑われじゃないですけど、うん、からかえたりするちょっともたくさんあって、うん、本当にもうやめようかなとかそう思ったこともあったんですけど、うん、でもなんかやっぱその当時の学校の先生に、はい、なんかその喫音のことを逆にもうみんなに言うことで、うん、その喫音の広めるきっかけにもなるし、はい、まあ、せいにそういう喫音からこうなんか一歩遠ざかって弾くよりももうそれ出した方がいいんじゃないみたいなことを言っていただいて、うん、はい、でその喫音のことをそこで喋ったんですね、うん、全校生徒の
方で、何全校生徒の前で、
はい、1000人ぐらいいるんですけどうちの中学校
いわゆる朝礼台みたいな
とこに立って、なんかその時コロナで危ないじ
ゃないです
か、でもカメラ越しにお話しして、やっぱそしたらやっぱ それまでみんなちょっと笑ってたじゃないですか、ガヤガヤしたのに本当一気に静かになってみんなすごい僕の話どれだけ詰まったり止まってもすぐ聞いてくれて、うん、まあ、そういうことが僕にとってのなんかやっぱきつ音をちゃんと話すことで伝わるんだなっていうそんな自信にもつながってきたのかなって思います。
はい、ありがとうございます。先生との出会いにも感謝ですね。
そうですね、
いい先生ですね。
はい、そんな姿をまたお母様が後押ししてくださったってお伺いしておりますが、リスナーの皆さんですね、先ほどから来たっていうね、お名字で、うん、ご出演していただいてるんですが、実はですね、
実は、
はい、ミライエル川崎の平松あずささんのご長男さん、
そうなんですよ。顔がとてもよく似てらっしゃる。
はい、後で写真みんな載せますからね。どれどれどれって見てくださいね。いや、お母様もね、いろいろと、
いや、そうです
ね、はい、後押ししてくださっております、はい。ありがとうございます。さあ、そのミライエル川崎のコーナーと今 お伝えしたんですが、毎回この流れている、今日も流れておりました、はい、オリジナル曲についてちょっと教えてください。
はい、はい、こちら の僕たちのコーンアニマ の、うん、最初に作ったオリジナル曲があるんですけど、はい、こちらがこのミライエル川崎の最初のテーマソングとして、うん、そう使わせていただいておりまして、うん、そう、この曲はですね、本当 僕たちで最初あの 初コンサートを、うん、あの2023年の秋ぐらいにやったんですけど、うん、そのために最初作ろうって言った楽曲です、
ね、うーん、声がまた透き通るような、はい、いいですよね、うん、これ龍之介さんの声じゃないですね、
これ僕じゃないです
ちょっと今あの話してる感じがちょっと違
った、ちょっと薄く気づいてはいたんですけどね、はい、
そうオリジナル曲を作っちゃったんですよね、はい、
これ作る時って皆さんどうなんですか、はい、いやもうちょっと喋る時みたいに、うんうん、こう言葉が出てこないかもとかいうそういうちょっと不安とかはなかったんですか。
あ、そうですね、やっぱでも演奏する時とか歌う時での不安っていうのが本当なかったんですけど、うん、でもやっぱその吃音最初作る時にやっぱその吃音をこうをもあの軸とした曲にするのか、うん、まあ、ちょっとそのもうちょっと広い意味で捉えてそのようにするのかっていうのはすごい悩むところありました。
うん、歌詞がまたいいんですよね、はい、
そう、
これいつもあのほらおしゃべりしていただいているミライアル川崎のコーナーのお話のバックミュージックじゃない、うんうんうん、これなんかどっかで売ってるんですか。
あ、そうですね、これは今あのいろんな音楽配信サービスで皆さんのスマホで聴ける形になってまして、うんうんうん、例えばよく聞くあのアップルミュージックとかスポティファイとか、はいはいはい、ああいうのであの聴きいただけるのでぜひ。
ありがとうございます。またね最後に思いっきりこの辺の告知もしていただけたら、はい、いただきましょうよ、けれど、はい、そして龍之介さん今大学生になりました、はい、大学1年生ということで音楽と吃音の関係についての研究をされたいって考えてるんですか。はい、
そうなんですよ、そのさっき言ったように、うん、その吃音の人がなんかこう 100% ほぼ 100% みんな歌だと思わないって、うん、やっぱそれがすごい不思議だったんですよ僕も、うん、みんななんかその中理由みたいなのを聞いても結構、うん、みんななんか音楽のあの不思議な力とか、うん、こうなんか音楽がそのなんか唯一の、うん、なんかそのあの逃げ道に、
はい、
そうっていう風に言っていて、なんかその理由とかって何なんだろうなっていうのすごい僕もちょっと昔から思ってて、うん、でそんななんかちょっとこう学校探してたら、うん、その今あの紹介いただいたあの慶応 の、 あの環境情報 学部っていうところの中に、うん、あの音楽神経科学っていう、うん、そのなんか音楽を聞いて人がこう人がこうどうやってあの進化してきたかとか、うん、人間の脳にどういう影響があるかとか、うん、そういうのを研究している場所があって、うん、本当もう世界でも超有名なも日本だとそこぐらいしかないレベルで、すごいそうすごいいい先生と場所があって、うん、ここでなんか吃音の研究して、まあ、その音楽使ってこうあの吃音の改善プランとかなんか医療っぽいもの作れたらすごいいいなと思って、うん、そうなんですよね。
いやそれちょっとぜひやってほしいですね。
第一人者として
第一最後のところに最後のところに最後のところに大変よ。そうか、これはぜひね本当にあのぜひ研究してなんかこう研究結果をね聞きたいっていうところなんですが、うん、今ですねこのラジオを聞いてくださっているまたアーカイブとしてね残した時に今後いろいろな人が聞いてくださると思うんですけれど、吃音を持つお子さんがいて、はい、その持つお母様とかお父様が聞いてるかもしれません、うんうんうん、紹介文にも言いましたけど、はい、書きましたけれどそのウィークポイントだと思ってたところが強みに変わったというか、はい、龍之介さんの場合は話を伺っていると変えたじゃないですか、うんうんうん、どうですか吃音に限らず今ウィークポイントと思っているものを、うんうん、こうどうやったら強みに変えられると思います。皆さんにぜひメッセージをお願いします。
そうですね、やっぱ僕は結構その自分があのちょっとこうあのなんだその自分の中のそのウィークポイントっていうのを結構なんか逆にすごいやっぱり中に留めちゃう方っていうのがすごい多いと思うんですけど、やっぱそれを逆に外に出してみるっていうのがすごい大事なんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱ出すことでその自分を変えるっていうよりも自分の周りの環境を変えるだったりとかそういうところにつながってくると思うんですね。でやっぱ結局それをするとそのありのままの自分を受け入れてくれる環境を作れたりだとかそういうところにつながってくるなっていうふうに思うので、その中に留めちゃうんじゃなくて外に出してみて周りを環境を変えるっていうのも一個のすごい一種なんじゃないかなというふうに思います。
すごい今しみじみと、
ね、先ほど の、 あのミライアルのコーナーの話ともまたなんかつながったなって私は個人的に思っちゃったけど、
そうですね、
周りを変えるというか周りが理解してくれる、うん、周りに届くっていうのは一つ大事なことなのかもしれない
ですね。そうですね、本当にそう思った、自分が 変わるのって、まあ、限界があったりとかもするしね、時間がかかったりもするしね、でも周りの人に本当の自分を見せることで理解してもらって、うん、接してもらって、うん、それがイコール自分が自信が持てることに変わるのかもしれません
ね。そうですね。
ありがとうございます。さあ告知を思いっきりどうぞと先ほどもお伝えしました、はい、まずですね、何ですか、音楽配信とかあるんですか、はい、どうぞ。
そうですね、あの先ほども の話させていただいたように、今あの Spotify とか、うん、いろいろ音楽ハービスであの手軽に聴けますし、はい、多分 YouTube とかでも調べたら、うん、はい、あのお聴きいただけるようになっております。
あとは、
はい、あとは
密着さ取材で取材とか言っちゃった、はい、密着取材があったんですか。
そうですね、あの先ほどの話させていただいた、あの一昨年やったあのコンサートが、日本テレビの、ニュースエブリーって番組、
おー、あるある
ご存知ですか。あれあります、あのいつも あの夕方くらいにやってるやつ、うんうん、そう、あれであの10分ぐらいあの密着取材を受けさせていただいて、そう、本当準備から本番までもうすごい何度も来ていただいて、撮影したものがあのテレビで放送されて、それの同じものが YouTube に上がってるので、
今でも見れる。
はい、見れます。
これどうやって検索すればいいんだ。
もう YouTube であのコンアニマキツオンやっていただけたらザーって出てくると。
へえ、ちょっと見てみよう。そう、私見逃しちゃったんですよ、そのエブリーをね。はい、はい、あとは8月17日の日曜日にミニコンサート開催するんですか、
はい、そうなんですよ、ね、うん、8月17日に東京の有楽町駅から徒歩すぐの東京交通会館という
ところで、あ、ありますね。
あ、あります。うんうんうん、そう、あそこで、あの、ちょっとミニコンサート的なのをさせていただく予定で、そう、なんか、あの、コンアニマの、あの、ギターの方がいらっしゃるんですけど、うんうん、男の子のなんか中学のなんか美術の先生、
うん、中学の美術の先生、
はい、がなんか補填するらしくて、それそこでなんかちょっと演奏してほしいみたいな感じで、
すごい
伝わってみたいな感じで、
そしたら絵画も見ながらのバックに絵画があって音楽、
そう、バック絵画
が、贅沢な時間ですよ、ね、これは
面白い感じになりそうな、う
ん、あら、まあ、東京進出ですか。
そうですね、東京進出
ちょっとガブよりも恵子さん先に進出してくださって、
ね、幸い区ですからね、はい、耳が先動物公園ね、
ちょっとついてっちゃったらいいんじゃないですか、
ね、横でね、
横で踊らせて、
横で踊
らせて、邪魔はしないで、あの、こっそり、
はい、はい、そんなね、龍之介さん、たくさんの思いを語ってくださいましたが、最後になりますが、もう一度活動を通じて何を伝えたいと思いますか。
はい、やっぱ僕自身もその私の小学校の時とかずっとその喫音ってやっぱ自分だけなんだっていうふうに思ってたところがあって、そうですね、やっぱでもそういう中で一歩こう外に出て実際喫音の人とこう会ってみたりお話しすることで、そのすごい世界が広がったじゃないですけど、喫音とか自分に対する見方っていうのもすごい変わりました。だからこそこのやっぱコンアニマっていうで、その音楽を通してその音楽って聴いたりとかするのってすごいみんな手軽にできるし、うん、日本全国の方が取り組んできることだと思うので、うん、やっぱその音楽を通して自分で悩んでる人の方にその自分だけじゃないんだよっていうのを伝えられるような、そんなあの活動をこれからも作っていきたいなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。もう本当にあの私もいろんなこう元気勇気をもらいました。あ、うん、ありがとうございます。ゆういかがでした。
はい、あの今日あのね最初のあのミライラさんのコーナーからずっと
そう
して、
本当そう、
ありのままでというか、そのね、うん、そういうのをやっぱ伝えるとか、うん、そして周りの人と一緒にこう自分の中ね、そういうのいろいろね、私も改めて思いました ね、う
ん、はい、
う
ん、本当にね、今日はたくさんお話をいただきました、はい、ありがとうございました。さあゲストはコンアニマ喫音を持つ学生による音楽団代表の慶応義塾大学環境情報学部1年生の北龍之介さんでした。どうもありがとうございました。じゃあ龍之介さん、
はい、
もう一曲は、はい、曲紹介をお願いしますよ。
はい、
はい、お願いします。
はい、ということで、この今日の2曲目は、うん、あの先ほどからのご紹介させていただいている僕たちの、楽曲になります。ぜひ、うん、改めて一個一個の歌詞などを聞きしながら聴いていただけたらなと思います。じゃあどうぞ。
夢の声、今日が始 ときにはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も。外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
さあ、続いてのコーナーは今日の1分防災です。ゆうゆうお願いします。
はい、皆さんもうね、分かってますよね。昨日大きな地震がね、
分かってますよ、分かってますよ、というか、カムチャツカ半島の付近のね、地震ありまして、日本でも津波警報、注意報発令しておりました。はい、津波が、警報が出たら、注意報が発令されたら、今この時期、海水浴ね、皆さん海辺行く機会多いでしょうから、とにかく、海から離れて、より高い安全な場所へ逃げてください。繰り返し津波は襲ってきますので、様子を見に行って戻ったりとか、もう大丈夫でしょうって判断しない。とにかく、注意報、警報、解除されるまでは絶対に戻ってはいけません。もちろん、海の中にいようが、外にいようが関係ありません。直ちに海から上がって、海岸から離れてくださいね。はい、皆さん、本当、夏の時期、特に気をつけてください。
はい、ゆうゆうありがとうございました。今日の1分防災でした。川崎ショータイム小杉スイッチオン。あっという間だったね。はい、お便りも、たくさんいただきました。はい、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
最後ですね、フロンターレ情報をゆうゆうちょっと読んでもらおうかな。
フロンターレ情報ですが、今週もスケジュール調整のため試合はありません。はい、試合のない週末をどう過ごそうか試案中のたまっちさんよりお便りいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。たまっちさん、おとといね、お誕生日でしたね。
あ、そうだった。
はい、おめでとうございます。さあ、本日のゲスト様、もう一度ご紹介したいと思います。ウィークポイントだと思っていたことが強みに変わった、いいえ、変えました。コンアニマ代表の慶応義塾大学環境情報学部1年生、北龍之介さんです。ありがとうございました。
さあ、ありがとうございました。はい。
最後、何でもいい、メッセージでも告知でもありますか。
はい。今日こんな長いラジオに呼んでいただき本当にありがとうございます。こちら
こそ。
僕もコンアニマのことを皆さんにこうお伝えできてすごい嬉しかったなって思います。その僕たちが最初作った楽曲、このラジオでも使わせていただいているものはやっぱその既存だけじゃなくて、その日々こうなんか世話しなく生きる僕たちだとかに向けてこうた曲になってて、その1曲目と2曲目でちょっとこう表現したいなんか情景とか雰囲気っていうものもちょっとこう変えてるものになってます。ぜひ歌詞とかにもご注目しながら聴いていただけたらなと思います。
ありがとうございます。8月の14日だった、
17日
か、はこれ聴けるんですか。
そうですね、これはお越しいただけたら、アップできるようになっております。
はい、ありがとうございます。皆さんもね、ぜひ足を運んでいただき、有楽町だっけ、
有楽町ですね、
交通会館、
はい、交通会館、
はい、8月の17日ぜひね、ミニコンサートに行ってみていただきたいと思います。北龍之介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分でした。いかがでしたでしょうか。本日もお忙しい中、たくさんのメールをいただき、また最後までお聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここまでのお相手は、酒好き歌好き DJ 恵子と、
自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうでした。
はい、来週も楽しみにしていてください。はい、この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎、他各社の提供でお送りしました。それでは龍之介さん、一緒にさようならを言ってくださいね。はい、はい、みんなでさようなら言います。せーの、
さようなら。